眠れるラジオ。グッズ再販してます。皆さん、グッズ再販してますね。2月に、販売していた、眠れるラジオのグッズですけれども、ビレッジヴァンガードさんで、受注販売しておりましたが、ご好評につきですね、再販がスタートしております。もうこの動画が上がってる頃にはもう再販しております。まあ第1弾の発送はもうすでに完了しているみたいで、皆様から届きましたよというね、声たくさんいただいておりますね。中には全種買ってくださった方なんかも、ちらほらいらっしゃるということでね、本当にありがたいなという、気持ちなんですけれども、まあね、ビレッジヴァンガードさんの方から売れ行き好調ですと、再販どうですかとね、ありがたいことですよね、ということでね、スタートしておりますので、前回買い逃してしまった方ね、いっぱいいたね、ミセス羊とかさミセス羊なんてさ、ずっと聞いてくれてんのにさ、グッズ買い逃したって、いやこれちょっとダメだな、あんまり圧かけんのもよくないな、ごめんなさい、買わざるを得なくなっちゃうんでね、いや無理しなくて大丈夫なんですけど、まあ、とにかくね、買い逃してしまった方ですとか、やっぱりあのグッズも欲しかったなとか、最近知ったのでグッズの購入間に合いませんでしたとかね、いろんな方いらっしゃると思いますので、ぜひともこの度ね、再販させていただけることになりましたので、ぜひぜひよろしくお願いします。4月の14までですね。本当に君らやっぱ忘れっぽいから、今買おう、今今だよ、購入する、まああんまりな、寝る前にブルーライト見るのもよくないか、まあでもまあちょっと本当忘れないで、リマインドするからまたね、はい、概要欄の方にねリンク貼っときますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということでコーナー行きましょう。ちょっと待って、お腹痛い、ちょっとトイレ行ってくる一瞬。さあ、ということでね、出し切ってまいりましたけれどもね、実績解除のコーナーでございます。コンピューターゲームにおける実績とは、ゲームのパラメーター外で設定された目標である。トロフィー、バッジ、アワード、スタンプ、メダル、チャレンジ、アチーブメントなどとして言及されることもある。達成状況を満たし、それがゲームで認識されると実績解除となる。カッコウィキペディアより、あなたの人生において何か達成した出来事を教えてください。必ずしもプラスの出来事である必要はありません。珍しいこととか辛かったことなんかでも OK です。さあ、静岡県テルフロックさん、こんばんは。今回初めて投稿させていただきます。テルフロックと申します。さて、今回紹介する実績解除は、新卒プロポーズ大作戦提案でございます。意味がわからないと思うので説明をしますと、私、今年の春から新社会人となりまして、静岡のリゾートホテルでレストランスタッフとして働いています。毎日忙しいですが、このホテルの企業理念に、お客様をいかに幸せにできるかを掲げ、幸せにするためなら新卒上司問わず積極的に行動していい、責任は一番上の支配人が持つので好きに働けという男気あふれる会社で働いています。ある日、夕食のお客様でサプライズをしたいという連絡が入り、ケーキに婚約指輪をプリントされ、確実に私は、あ、プロポーズだなって確信しました。お客様はすでに来館しており、ケーキを渡すのは私となり、少し不安と緊張がありながらケーキを渡した時、二人は終始無言、少し様子がおかしいと思い、ケーキを食べることなくトイレに向かった男性に声をかけると、昨日酔っ払って帰宅してタンスに隠していた婚約指輪を雑に渡してしまい、彼女を怒らせてしまったんです。本当は今日渡す予定だったのに申し訳ないと、ひどく落ち込んでいました。この時、私はとっさに、じゃあもう一度プロポーズしましょうと口にしてしまい、男性も驚いていましたが、何かを覚悟した目つきに変わり、ゆっくりと無言でうなずき、彼女のいるテーブルへ戻り、こうおっしゃっていました。 昨日はあんな情けないことをしてごめんね。でもそれでも君が好きなんだ。酔っていても君が好きなんだ。今日はお酒は一滴も飲んでいない。でも断言する、君が好きだ。笑顔を振りまく君と同じ人生を歩みたい。僕と結婚してください。周りのことを気にせず大声でプロポーズした彼に、女性は泣きながらお願いしますと返事をし、プロポーズは見事に大成功。実際、僕が行ったことは男性の手助けとなる一言にしか過ぎませんが、それがこうして新しい人生の門出を作るきっかけとなったのがとても嬉しかったです。素敵じゃないですか。いや、なんか全部が素敵だね。このホテルのさ、お客様をいかに幸せにできるかっていうのが一番だから、もうみんな何してもいいよっていうね、もうこの感じも素敵だしね、このエピソードも素敵だしね。なんかこういう漫画読みたいね。なんかホテルがさ、こう舞台でさ、で1話完結のこうお客様がこう来て何かが起こるみたいな、なんかこう1話完結型の漫画、ほんわかコメディみたいな。そう、あの客側が主人公で毎回その主人公変わっていくスタイルで、働いてる人はずっと一緒で、なんかね、あるだろそういうので、何話から読んでも面白いやつ、あれあるじゃん、そういうの。あれで読みたいね。伝わってんのかなこれね。なるほどね。いや、いい実績解除ですね。はい、ありがとうございます。次行きましょう。ガス欠のお腹にお住まいのガス欠のお腹さん、今日僕は人生において恋愛一歩目となる彼女という実績を解除いたしました。彼女ができるとかかな。そのことを先輩に自慢してやったら、中1の恋愛は早く終わるものだと思いなって言われてしまい、なんともモヤモヤした気持ちで終わってしまいました。長続きの秘訣みたいのがあれば知りたいです。そしていつもラジオ拝聴させていただいてます。本当に大好きです。頑張ってください。おやすみなさい。ガス欠のお腹より、先週も言ったけど、あのガス欠のお腹は最近本当に大涌谷の匂いがするんですよ。異様みたいな、おならがね、ガス欠なんて名前なのにね、ガスパンパンなんですよ。さあお前のせいだったのか、ガス欠のお腹っつってな。そんな話はどうでもいいんですけど、中1の恋愛、でもその先輩も中学生でしょ。だってかまあ中学生の恋愛って早く終わるよね。終わりがちだよね。長続きしてる人を見たことがない俺は。どうなんだろう。まあ僕は何度か話してるけど、中学生の時に一番モテたかった時期、人生で一番モテたかった時期に、中学校の合唱コンクールの練習でさ、男女で大体争いが生まれるじゃん。ちょっと男子ちゃんと歌ってよとか言って、で男子がさ、ちょっとこうすかした感じでさ、なんだようっせえなみたいな、あるじゃん。ああいう時でも仲介に回ってたわけ。いや、ちょっとまあ一回さ整理しようみたいな、何々ちゃんはこう言ってて、でもお前何なのって、そうだよね、そう言ってるわけでしょ、だからまあでもちょっとここはさみたいなね、中立役みたいな。でその時に彼女できるんだよね。20日のです。中2ですね。メールで告られて、メールで OK したんですけど、もうなんか告られたというその事実がもう俺は嬉しすぎて、もう OK しちゃうんですけど、一言も言葉を交わさず2ヶ月で別れましたね。でしかもその別れの言葉マジ最悪なんだけど、なかったことにしてほしいってよくないよね、なかったことにしてほしいってね。なかったことになってます。はい。まあそんな感じなんで、長続きする秘訣みたいなのは僕は知りません。はい。2年以上続いたことないんで、僕は付き合ったりとかするのね。なので、はい、皆様からね、長続きの秘訣ね、教えてください。はい、ということで。 じゃあ次で最後にしようかな。千葉県セルフローリュさん、ガスケさんこんにちは。いつも寝る時間がこのラジオのおかげで楽しくなってます。初めてお便りを送らせていただきます。さて僕の実績解除は高校野球を引退したことです。最後の夏の大会は進学校相手に初戦負けという悔しい結果でしたが、2年半頑張りました。僕は大学進学後も野球を続けていこうと思っているので、まずは受験に向けて新しい実績解除ができるように頑張ろうと思います。追記、ガスケツさんが前に紹介してくれた小金湯行きましたが最高でした。またガスケツさんのサウダ話もたくさん聞きたいです。うん、高校野球な、なんか他の部活とかに比べてさ、野球ってなんかかける思いみたいなのがさ、ちょっとレベル違うよね。一段階みんな坊主にするとかさね、なんかその修学旅行の時とかもさ、朝練習しなきゃいけませんとかさ、なんすごいよね。そのやっぱ野球ってすごいよね。かける思いがやっぱ全然違うというか、でもなんかね、でもさ、その一方でさ、全然坊主でもなければこう練習をめちゃめちゃやるわけでもないような進学校の、まあ進学校ではないのかな、まあ賢いさ慶応高校が去年優勝したじゃない。でなんかそこでさ、俺すごいびっくりしたのがさ、なんかあの日焼け止め塗ってる子がいるみたいな。でこれ日焼け止めなんて野球でやっててとかさ、やっぱちょっと一瞬思っちゃったけどさ、でもなんかその日焼け止め、だから日焼けっていうのは火傷だから、なんかその日焼け止めを塗ることによってこう疲労回復のリソースがそっちに奪われちゃうから日焼け止めを塗ってるみたいな。めっちゃ理にかなってると思ってさ、いやーなんかね、その野球とかさ、あとお笑いとかもそうだけどさ、なんかこう賢いやつが勝つ時代になってきてんのかな、なんかね。いや俺はいけすかねえなと思っちゃうけどね、そういうの見て。やっぱなんかやっぱそればっかりに打ち込んできたやつを応援しちゃうよね、なんか。まあ お笑いはまあそんなこともないけどね、なんか野球とかさスポーツはちょっと特にね、なんかね泥臭く頑張ってる方を応援したくなっちゃうよな、どうしてもな、まあそれも時代遅れな時が来るのかね、はい、高校野球お疲れ様でございましたね。小金湯ね、錦糸町の小金湯最高なので皆さんもぜひ行ってみてください。安いしね、銭湯だから、ぜひぜひということで、実績解除のコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。
ガスケツの眠れるラジオ、
皆さんこんばんは、そしておやすみなさい。眠れるラジオ、ガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽一緒に聞いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聞いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日も聞きに来てください。そして寝ちゃって聞けなかった部分なんかは、その予期時間、作業中とか帰宅途中とかね、予期時間に聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。いやー、なんか芸人の解散とか脱退が続きますね。今あのちょうどツイッター見てたら、 GAG のひろゆきさんが抜けるってね、アマコーインターも解散するっつって、悲しいね。いや、雨上がり決死隊が解散するなんて想像できた？ 10 年前に。いや、俺絶対信じないもんね。未来人がやってきてさ、雨上がり決死隊10年後解散するよとか言われても絶対信じないもんね。和牛も解散するって。絶対信じないよね。なんか昔より増えたよね、芸人の解散って。なんでなんだろうね。なんかあんのかね。まあまあ。なかなかちょっと寂しいですけどもね。はい、前回のコメント欄を読んでいこうかなと思うんですが、 ヤカピさん、こんばんは。東京は開花宣言が出たので明日お花見がてらピクニックに行ってきます。料理は大の苦手ですが、この間喧嘩した彼との喧嘩後初のデートなので気合い入れて頑張って作ります。とはいえちゃんと作れるかなと不安もあり、緊張して眠れないのでガスケツさんのラジオでおねんねします。おやすみなさいね。あーそうだね、開花遅れてんだよな。でも今日めっちゃあったかい。これあのラジオ当日のお昼に撮ってんだけど、投稿日のめっちゃあったかいね今日。もはやちょっと暑いぐらいね、すごいね。いやーやっと春来たって感じだね。なんかちょっと咲いてるね。これ今咲いてるお花は何？なんか色の濃いピンクのお花、あれも桜？ちょっとわかんないんだそのあたり。うん、俺も多分来週お花見行けたらなと思ってんだけど、久しぶりに 2、3年ぶりぐらいに花見。クレナさん、こんばんは、お疲れ様です。私もポッドキャストや動画配信しようと思うんですが、マイクや編集ソフトのおすすめありますか？これからも応援してます。もうポッドキャストやるんだったらスマホでいいよ、一旦スマホでやってみて続けてみる。あのいやーね、こう動画とかポッドキャストとかって実はあの投稿するいいものを作るより続けるのが一番大変なのよ。だからまあ一旦続けてみる。で iPhone のマイクめっちゃいいから、ポッドキャストやるんだったらマジ最初 iPhone でいいと思うよ。でちょっとやってみて楽しかったらあのマイク買ってみる。でまあその際におすすめなのはマランツプロっていうところのマイク。うん、なんか5000円とかで買えて結構そこそこ音質がいい。あの眠れるラジオの途中ぐらいまでそのマイク使ってた。今ちょっといいマイク買ったから、アーカーゲイの C214 っていう46000円とかかな多分このマイク。うん、今ねちょっといいマイク使ってんだけど、でもねそんなに大きな差はないと思う。うん、ポッドキャストやるぐらいだったらマランツプロで全然十分だと思う。うん、マランツプロで USB 接続できるバージョンもあるから、すごいこうエントリーとしてはめっちゃいいと思う。ただちょっと USB 接続版俺使ったことなくて、オーディオインターフェースにつなぐ XLR っていうケーブルで接続するバージョンしか俺は使ったことないから、ちょっと音質わかんないけど、うん、まあ、マランツプロいいと思う。あのまあなんか結構ポッドキャストやる人におすすめされがちなのが、あのブルーの YETIX っていうマイクがあの USB 接続できるやつ、あのひろゆきが使ってるやつだね。俺あれあんまおすすめ しない。うん、なんであれみんなおすすめするんだろうってちょっと疑問になっちゃうぐらい。あれ買うんだったらマランツプロにオーディオインターフェースセットで買った方が絶対にいい音質だと思う。これはまあちょっと個人の感想ですけどね。まあまあまあ、とはいえ最初は iPhone で全然いいと思います。はい、さあそんな感じですかね。はい、はい、その他にもですね、ルカさん、ユンちゃんママさん、ミニミニさん、あ、ユンちゃんママさん出産したそうです。おめでとうございます。よかったです。ミニミニさん、ミーさん、ミコさん、チャンリョ改め花丸さん、ヤカピさん、ワチコさん、エンゾさん、おつまみさん、オクラトロロさん、このラーメンが一番うまいさん、いちごモンスターさん、コウダイさん、モチさん、ガンバルンバさん、パラパラさん、ミセス羊さん、クレナさん、かすみそうのかずえさん、アキコさん、羊くまさん、ヒロさん、アイアイ北川さん、タツヒメさん、ミセス羊さん、カズミンさん、マナカさん、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお待ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーに関しましてもその中に記載ありますので、読んで送っていただければなと思います。募集しているコーナーに関しましてもその中に記載ありますので、読んで送っていただければなと思います。よろしくお願いします。あとね、 YouTube のコメント欄をですね、番組の感想でもいいですし、最近あったこととかガスケツに伝えたいこととか何でも構いませんので、ざっくばらな感じで、ね、好きな感じで書いていただければ嬉しいです。 よろしゅうということで、しばらくヒーリング音楽を聴きください。 はい、ということでぼちぼちお話しさせていただきますけれども、大丈夫でしょうか。今寝てる人を起こさないように静かに静かに話し始めるというのをねもう一回やってるわけなんですけども、はい、ね、ふつおた、東京、ホームシックちゃん。ラジオデームの通り、ホームシックな二十歳、上京してきてもうすぐ1年が経ちます。一浪して念願の東京の大学に受かったものの、高校の上京組と遊んでばかりで大学の友達はできず、朝起きれずに一限はサボりまくり、家事もせず、成績はとても人には見せられません。ずっと一人暮らしをするのが夢だったのに、一人でいるとくよくよ悩んでばかりなので毎月帰省していました。そんな生活を続けていたらいつの間にか一年が経とうとしています。以前の放送でガスケツさんも毎月帰省していたとおっしゃっていたと思います。それを聞いて私だけじゃないんだと元気が出ました。ガスケツさんはいつ頃から一人暮らしになれましたか？毎月帰省する生活から抜け出したきっかけはありますか？ガスケツさんの学生時代のエピソードが私と重なることが多く、聞いていると元気になれるので話せる範囲でお話ししてくださると嬉しいです。はい、ということで、同じ高校出身の子ですね。番組ご意見ご感想のところに、同じ高校、僕と同じ出身校の子っていうのがね、書いてますね。まあ以前僕の出身高校の話をした時に、まあ、もうその高校出身の人だったら、もう完全にわかるような情報とかを言ってたんで、まあ多分それでわかってくれた人だろうな。うん。いや、僕はね、いやもうサークルが楽しくなって、からはもう帰らなくなった。だからもう9月ぐらいにはもう毎月帰る生活はしてないと思う。なんかやたら居心地よかったんだよね、サークルが。うん、なんか本当にね、ジメッとしててなんかジメッとした男たちしかいなくてめっちゃ居心地よかった。バキドーチャンネルあるじゃないね。で彼らさ、青学の落ち研出身じゃない。でよくさ、その青学落ち研時代のエピソードとかよく話してるけど、もう本当にあんな感じ、もうあれにめっちゃ近いようなサークル、全く同じカテゴライズだと思う。うん、もうそんな感じ。なんかもう特に俺の代とかは女の子もめっちゃ少なくて、であんまり来ないみたいな、女の子は。だからもう本当にジメッとした男たちだけで、なんかもうずっと64のスマブラばっかりやって過ごしてたみたいな。でなんかこう異常者を愛そうみたいな雰囲気もあってうん、もうそれがめちゃめちゃ居心地よくて、もうずっといた、サークル室にずっと入り浸って、もう授業サボってもうそこで時間潰すみたいな。で家帰るとさ、電気代とかさ、トイレとかもさ、お金かかるじゃん。だからもう節約のためにずっといるみたいな、もう夜まで。でたまにさ、カセットコンロでみんなで鍋とかしたりとかして、だからすげえ楽しかったな、大学の時は。だからそういうやっぱり居場所を見つけた瞬間かな、慣れたのは。一人暮らしええやんってなって、でも今もう実家なんて別に帰りたくないっていうそう。で、しかももうさ、そう。もう今、うちの母親ももう東京に住むことになったからさ、もうマジ地元帰る理由ないんだよね。もう犬もいねえし。でも犬のために帰ってたね、実家はね。うん。そうね。まあまあまあ。多分何かしらのコミュニティに入らないと友達もできないしね。そこじゃない。それがあるかないかで多分大学生活の充実度ってだいぶ変わってくる気がするな。うん、まあまあ、まだ全然、まだ全然大丈夫よはい、動物園お住まいのキリンさん、ガスケさんこんばんは。キリンさんは今高校1年生です。突然ですがキリンさんは最近失恋しました。ずっと片思いしていた部活の先輩の卒業式に告白したのですが、考えさせてと言われ、その1週間後に大学へ行ったら会える機会も少なくなるしごめんねと言われました。人生で初めての告白だったのでとっても悔しかったし、 気まずくなってもう部活に遊びに来てくれないかもしれないと思うと申し訳ない気持ちと悲しい気持ちでいっぱいです。優しいからそう言ってくれただけで実は私が可愛くなかったのかなと思ってしまって落ち込みました。でも思ったんです、私の好きになった人は見た目で判断するような人ではないなと思ってから少し気が楽になりました。まだちょっぴり辛いけど先輩と先輩を好きだった私のことを大切にしながらいい思い出にもう少しだけ浸っていようと思います。長いのに読んでくださってありがとうございました。おやすみなさい。まあまあいっぱいいる素敵な男なんて世の中に腐るほどおりますわい。ええ、でまああとね気まずさみたいなのって多分ね女の子側から告った時は男側からすると普通に嬉しいだけで終わるってなんかそんなうわ告られたうわとはならんだししかも一回考えてくれてんでしょその場でいやすいませんって断られるんじゃなくて、いやもうその時点でまあ、多少なりとも好意はあったと思うからあまり気まずさ感じなくていいと思うよ。ね。でまああと多分別にあなたが可愛くなかったからでもないと思いますしね。はい。でもいるでしょ。だって俺だっているもん。なんか綺麗だなと思うけど、まあ、ちょっと付き合うのは違うかなっていう人とかって世の中にいっぱいいますから。そんなガス欠ごときですら。また大学になったらいっぱい恋愛できるから、もういっぱいいるから。素敵ボーイとかいっぺいいるから、いっぺいいるよ、いっぺい。大丈夫だ。なあ、まあ、元気出してくれ。なあ。はい。神奈川県丸さん。ガスケさんこんばんは。40代主婦です。この年でこんな悩みはどうなのかと思いますが、人間関係というかコミュニケーションの取り方が苦手で困っています。私は人付き合いでは気づかれてしまうたちなので、リアルの友達がいません。周りに人がいない環境で働ける在宅勤務をしながら旦那と二人暮らしです。極力人付き合いは避けているんですが、それでもどうしてもお付き合いが必要な場面が出てきます。そんな時、最終的にいつも私が相手を楽しませる、笑えるようなことを言う、盛り上げないといけないような形になってしまいます。また例えば前職が営業職だった年上の方が相手だと、相手が話し上手なのもあり、私が情報を教えないといけないというような形になってしまいます。いつも私はこんなことまで話したくないと思ってモヤモヤします。相手のご機嫌を伺った会話しかできなかったり、話したくない子まで喋らされるのは話したくないことまでかな、喋らされるのはもう嫌です。どうしてこうなっちゃうのか、私の性格や技術不足が原因問題なんでしょうか。ガスケツさんはコミュニケーションスキルが高くて友達もたくさんいるリア充なイメージです。ガスケツさんならどうアドバイスしますか。ストレスで慢性腎麻痺になってしまいました。よろしかったらアドバイスをお願いします。いや全然だよ、俺は全然全然だけどね。俺めっちゃだってめっちゃ人見知りするし、別に友達も多くないよそんなに。なんか昔はなんか結構ね友達多かった気するけど、もう大人になってからもう全然だね。どうしちゃったんだろうね。だからさ、なんか友達とバーとか行ってさ、なんか初めましての人とさ喋るみたいなめっちゃ苦手、最悪。全然できん。いやーもうその程度ですよ僕は。いやでも、まあ、これ見てて一個思ったのは、いやこれ絶対あれだよ、聞く側になればいいじゃん。自分が喋りたくないこと言いたくないんでしょ。もうだったらもう自分からどんどん質問して間をつなぐ。もう何でもいい、もう出身どこなんですかとか、ああそこ行ったことありますよ。いやでも行ったことなかったとしても、あ行ったことないんだったら、ああそこ行ったことないんですよね、えなんか有名なものとかありましたっけとか、もうそれでも相手の話をもうひたすら聞く側に回る。もうそれでいいんじゃない。でもなんかアンジャッシュ渡部のさ本俺買って読んだんだよ。なんかなんだっけ、なんかはなんだっけ、あこれ超一流の会話力っていう本があるんだけど、これめっちゃ良かったよ。まあ、ざっくりどんなことをこれ この本で言ってるかっていうと、もう自分は喋んなくていいと、とにかく質問をしたりとか、そっから話広げたりとか、あと相槌の打ち方とか、もうそういうのが実は大事で、で相手喋らせといた方がやっぱ満足するし、いろんなこと喋ってくれるみたいな。だからさんまさんとかめっちゃいいよねみたいな話。あの人は本当にだから質問上手なんだよね。振り上手というか、人にお話をさせるプロだみたいな、なんかそういう実例交えて語ってて、もうめっちゃ良かったよ。なんかもう相手に少しでも興味を持とうっていう意識さえあれば、会話なんてもんは続くんだよっていう話だった。ちょっとこれ読んでみて、めっちゃ良かった。もうさすが、さすがです、やっぱあの人は。全然関係ないけど、俺最近思うのはやっぱりなんかそのさ、異性関係にだらしないこととさ、その人に才能があることは俺やっぱ切り離して考えないといけないんじゃないかっていうのを最近すごく思いますね。どうでもいいですけどね。はいね。はい、ということで、こんぐらいにしておきますか。はい、これでも眠れないよという方はね、シャッフル睡眠法の動画あります。ぜひね聞いててください。めっちゃ眠れる。ちょっとそろそろリニューアルをしようかなと思ってたりとか、最近たまにまたあのライブ配信ね、オールナイトシャッフル睡眠法もやってたりとかするので、ぜひ。あと僕の朗読の動画とか、もう一本ラジオ聞くとか、もろもろございますので、引き続きうちのチャンネルで過ごしていっていただけたらなと思います。はい、あとヒーリング音楽この後も続きますので、このまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。はい、ということで今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。